週末のリバイバルのメシが TLE には与えられていると。そしてもう一つが迫害下におけるメシがあると。神様の力を引き出そうとすること自体が誤りであったと。これは神様が主権を持って働きをなすような働きなので、この私は主の前にひざまずいて主に信頼すればいいんだ。私たちが神様に喜んで今持っているものを全て明け渡せる、その源泉はどこにあるかというと主の愛にあるわけですね。本当の意味で自分自身を捧げきる大切なものを捧げて主の前に歩んでいくかどうかっていう、感謝をその傷口にすり込むようにして感謝をぶつけていきなさいと。私たちが信仰の光を当てて主のもとにさらけ出して解放されてないと、サタンがそれを狙ってくるんです。それは、皆さんが本当に余すところなく主の恵みと愛を受けるためであり、そして私たちが受けた恵みと愛を持って、全世界に出てきて、あらゆるところで福音を述べ伝えるためだということですね。ぜひ覚えてください。
雪の中を歩いて収容所に送られていきました。これから最も多くの浦上キリシタンたちが流された地、金沢までたどっていきたいと思います。
明治政府の方針で明治2年3300名以上の浦上キリシタンたちは全国20藩22カ所に流廃が決まりました。キリシタンたちはこれを旅と呼びました。各地に送られたキリシタンたちの多くは慣れない環境のもと貧しい食事や寒さや厳しい労働に苦しめられました。
浦上キリシタンたちは2回に分けて金沢に流されました。明治2年12月4日にまず都市たちの男性グループ124名が長崎港を出発しました。翌朝玄界灘から瀬戸内海を経由して大阪に向かい、やっと金沢に到着したのです。そして二ツ山にあるここエリアートに収容されました。1名は第一陣の3日後12月7日に長崎港を出発しました。日本海を進み3日後に先ほどご紹介しました七尾港に着き、雪の中を歩いて金沢に行き、二ツ山の湯沢屋に収容されました。湯沢屋のキリシタンたちは規則正しい生活をして毎朝おらしょというお祈りや礼拝の時を持っていたのです。明治3年10月になると厳しい改心の説得が始まりました。まず特に信仰が堅固で改心に応じないものをこの付近にあった奥の時計に牢獄しました。信仰の導きをする中心人物たちは他の信徒と隔離され過酷な拷問を受けました。辺りは雪が積もっていて寒さには限りがありませんでした。オリアとユザヤのキリシタンのうち15歳以下の子供たちを除いた全員は今まで着ていた着物の代わりに古い合わせの着物1枚と縄帯にされて牢に閉じ込められました。彼らはその牢に捨て置かれ寒風にさらされたので3名が亡くなりました。
流廃先の一つである金沢には最も多い500名以上のキリシタンたちが連行されてきたのです。劣悪な環境と食糧事情の中厳しい取り調べが行われたので金沢での死亡者は全流廃先20藩の中で最多となりました。そして彼らの埋葬地は特定することができないままでした。